デート恋とはどんなものかしら、しーってね、暗憤する藪下頼子がまさに追い払うとすっと一瞬で消えてしまう涌井絵美扮する母親の小夜子。まさかね、日曜劇場流星ワゴンみたいに月9でも幽霊が登場するとはね。えまあ公衆トイレのシーンでね、他の人間には見えていなかったんでね、まあ幽霊というよりはね、頼子の妄想ってことなのかもしれないんだけど、うん、果たして今は亡き母小夜子があんな風に存在する意義っていうのは一体何なのかね。ただ一つ言えるのは、あんな風に面と向かって頼子に意見できる生身の人間はいなさそうではあるけど、うん、まあそれにしても藪下頼子本当に個性的すぎるというか、うん、でもなんとなく憎めないっていう部分もあるわけで、うん、ただあのアヒル口は怖すぎるでも一方の長谷川博己演じる自称高等遊民を気取る谷口匠の方はあまりにも共感できないというか、とんでもないニート野郎。うん、まあね、長谷川博己といえば昨年2014年はTBS のあのハードボイルドなモズでまさにイカれた野郎をね、ものの見事に演じ切った。本当に芸の幅の広い役者なわけで、だからこそ匠っていうキャラクターもね、早くも確立できてるっていう気もするわけで、うん。で、まあそんな恋愛不適合者二人のラブストーリーを演じるにあたって、当の庵と長谷川博己は、公式サイトのインタビューで、まずはアン、最初に台本を読んで思ったこと、キャラクター全員が愛おしくなるくらいはっきりと個性があって、ちょっと変わっているけれども憎めなくて、こんな人が周りにいたら相当面白いだろうなという人たちばかりなんです。しかもその会話の応酬が素晴らしくて、なんでこんな発想が生まれるんだろうと脚本の小沢亮太さんに対して興味が湧くほどの内容だと思いました。こんなに問答無用で面白いと感じたり、読んで声を出して笑うなんてことは今まであまりありませんでした。面白いとしか言えないのが歯がゆくもあるんですが、とにかく面白いって。そして長谷川博己も本当にそうなんです。小沢さんをすごいと思いつつも、よくこんなことを思いつくなと悔しい気持ちにもなるくらいで、時間が交差したり戻ったりする組み合わせも面白いですし、ニール・サイモンの戯曲にも通じる知的でありながらトリックがいっぱいあるようなところもそうだし、もう何もかもが素晴らしいと感動しています。僕もアンさんと同じように読みながら笑ってしまって、そんなことが今まであったかなと思うと今回が初めてだなって。それからそれぞれの役どころに関しては、まずアン、頼子は感情の起伏があまりない淡々とした人で、言動もかなり変わっていますので、それを愛されキャラと言いますか、ヒロインとして成立させるのは意外と難しそうだと思っていて、でも私が信念を持って頼子ですと演じていくことで、あ、そういう人なのね、面白いねと感じていただけたらいいなと思っています。そしてそんな感情があまりわからない頼子の言動が少しでも中和されるように面白い部分を一つ作ってみようと前髪をパッツンと切りました。頼子は全ての言動に理屈のある人なので、この前髪もおしゃれのためではなく目にかからないという合理性を考えた上で切っているのだろうという結論に至って、今までの私からイメチェンすることも考えてこうなりました。で、一方長谷川博己は、自分は高等遊民だと言って働かず、文化や教養を深めることだけをして過ごす匠の生き方は視聴者の方から反感を買うことがあるかもしれません。でも日本の文化的レベルをさらに上げるという意味でも、個人的には悪くない生き方だと思いますし、こういう人にいてほしいです。小沢さんには僕が匠を演じれば大丈夫だと言葉をいただいているんですが、愛すべきキャラになっていればいいなと思っています。うん、確かに長谷川博己だからこそ憎めないっていう感じにはなってる。うん、で、ところで気になる初回の視聴率は 14.8、うん、丸々妻の 14.4、 そしてドクターズ3の 14.6 を抑えて、このクールの連ドラの中ではトップ。うん、果たして今後もね、このポジションをキープできるかどうか。ということで、何はともあれデート、恋とはどんなものかしら、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。